ただいまから旧約聖書第2サムエル記21章1節から6節までを通してダビデの真実と題して西村牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。ダビデの物語のもう最後の方にですね、近づいて、来ているわけです。21章の出だしはダビデの時代にとあります。ただこれがどの、頃かはよくわかりません。もうアブシャルムの事件の時だの前だったのか、まあ、他にもいろいろな反乱もありました。ただですね、問題は3年間飢饉が続いたってことです。今のような私たちのようなですね、国であれば、貯めておいたり、他よその国から買ったりして、3年間の飢饉があったとしても、まあそうならないように含めてですね、いろいろなことを備えることができます。でも昔はですね、そういう自然によって、ご飯が食べられなくなって、死んでしまうという人たちが大勢おられました。そしてそれだけでなくて飢饉が続くことによって、たくさんの人たちが今の政治が悪いんだということで、江戸時代もそうですけれども、大変大きな政治にも危機を与える。そういう意味ではですね、3年間引き続いて飢饉があったということは、ダビデ王家にとっても大変こうピンチだったと思うんです。それからたくさんの人たちがこのことによって苦しんでいたことも何とかしなければならない。そういう意味でダビデはですね、この3年間大変追い詰められていたのではないかなと思います。ですから一生懸命どうしたらいいかって神様にお祈りをしてたと思うんです。しかし3年間続いたということは、その間全然神様から答えがなかった。このことに関しては。大抵ですね、ダビデっていうのはお祈りをするとすぐ神様答えてくださるんです。でもこの3年間も飢饉の理由、どうしたらいいかも教えてくれない。それはダビデにとっても辛い出来事だっただろうなと思います。で、そういう中に3年目にしてついに神様からの言葉がダビデにありました。それはですね、予想外の答えでした。サウル王様によるギブオン人の虐殺事件、その結果だというふうに言われたわけです。ギブオン人というのはですね、ちょっと結構前のお話で、ヨシュア記の9章と10章にそのお話が出てくるんです。まあ、ヨシュアという人が、モーセの後の人ですけれども、カナンの地を占領していく、エリコを占領して、その後いろんなところを占領していく強いわけです。もう周りの、周辺の町の人たちは大変イスラエルを恐れていました。そういう中でギブオンも大きな町だったんですけども、きっとイスラエルと戦ったら、ヨシアと戦ったら負ける。負ける前に降伏をしようということで、私たちはあなたの家来になりますと言いに行くわけです。ところが、近くの町は絶対に簡単には降伏をさせないというのがヨシアたちの考えでした。それを知っていましたから、ギブオンの人たちはわざとボロボロの服を着て、それからもう壊れかけた水筒を持ってヨロヨロヨロヨロとやってきて、もう遠くからやっとこさっとここに着きました。あなたたちが強いのがよくわかるので、どうか私たちを家来にしてくださいと。そしたらヨシアたちはですね、ああ、そんな汚い身なりだったら仕方がない。いいよいいよ、家来にしてあげようというふうにして約束をするわけです。 神様の前に約束をしました。もうギブオンの町は、イスラエルの国は、やっつけないから大丈夫だよ。その代わりあなたたちは私たちの家来になりなさい。というふうに約束をしたわけです。ところがですね、数日経って、ほんの少しのところにあることが分かりました。ヨシアたちはあまり調べもしなかったわけですね。新しい場所だったのに。でも神様の前で約束をしてしまったので仕方がない。もうギブオンは、戦うことをやめようということに決めたわけです。で、間もなくですね、ギブオンを狙って他の町がギブオンを襲うことになります。で、ヨシュアたちはそのギブオンを助けに行くというふうに、約束を果たすわけですね。それがどうしてかよくわからないんですけども、ずいぶん経ってからサウル王様の時代にサウルがこのギブオンを攻撃して、町を攻撃して、たくさんの人たちを殺したという事件があったようです。で、ダビデ王の前のサウル王の時の事件だったんです。まあ、サウル王の事件なんだから、サウル王の時代に危機になればいいのになと思うんですけども、なぜかそこから数十年経ってダビデの時代に降りかかってきたわけです。ギブオンの人たちにとって、このサウルによってなされた虐殺、非常に大きな悲しみとしてずっと残ってたようです。しかもかなりサウルは徹底的にギブオンの町をやっつけようとしたようですね。21章の、5節にこうあるんです。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者と、よく書いてあります。つまりギブオン人の抹殺を計画したってことですね。それは途中で終わってしまったわけですが、それによって殺された人たちが多かった。ダビデはおそらくこのことを知っていたと思います。ダビデもサウル王様から命を狙われていろいろなところを逃げて回ってた。その頃の事件だったんです。その頃にサウルがあのギブオンの町を襲ってたくさんの人たちを殺したらしいという知らせはおそらくダビデも聞いていたと思うんです。で、もちろんそれはダビデにとっては何の関わりもなかったので、ギブオンの人たちはダビデに何の恨みもなく、話をするわけです。で、ダビデはですね、どうしたらいいですか？ギブオの人たちを呼んで、どうやったらあなたたちは許してくれますかと、サウル王様の事件の時のことをそういうふうにして尋ねると、ギブオンの人たちは、私たちは金銀が欲しいわけじゃない。お金が欲しいわけじゃありません。それは、サウル王家の子供たちの中から、7人を私たちに渡してください。私たちはそれを神様の前で処刑をしますと。それによってこの事件は私たちは終わりにしますというふうにしたわけです。ダビデは、それじゃあ引き渡しましょうと実行に移します。サウル王家の王子たち、まあ王様王家の子供たちですね、7人がこれによって処刑されていくわけですけども、その名前はですね、8節にあります。王はってダビデ王ですね。ダビデ王は、アヤの娘リツパがサウルに産んだ2人の子、アルモニとメフィボシェテ、それにサウルの娘メラブがメホラ人バルジライの子アデリエルに産んだ5人の子を取って彼らをギブオン人の手に渡した。それで彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら7人は一緒に殺された。彼らは刈り入れ時の始め、大麦の刈り入れの始まった頃、死刑に処せられたと。 まあこの人たちもかわいそうだなと思いますけれども、でも、まあアルモニとメフィボシェテ、これは、サウルの、まあ、2番目か3番目の奥さんなんですね、リスパというのは。その間の子供がアルモニとメフィボシェテです。そして、サウルの娘メラブの子供というのは、これは孫にあたりますが、5人がギブオン人に渡されたわけです。普通はですね、王様が新しい王様に変わると、古い王様の家族はみんな殺されてしまうか、よくて遠くへ追放されるというのが普通のことなんです。でもダビデは、ここでわかることは、王家の子供たち、サウル王家の人たちを非常に大切にしてたということです。しかも首都サムエ、エルサレムにおそらく住まわせたのだと思います。ダビデはサウル王家を非常に大切にしていたというのは非常に重要なことです。で、そういうダビデにとってこの7人を引き渡さなければならないということは大変辛い決断だったと思います。でも、3年間のこの飢饉によってたくさんの人たちが次々とご飯が食べれなくなって死んでいく。そしてダビデ政権に対してたくさんの人たちが文句を言い始めて不満がどんどんどんどん、大きくなっていくという非常事態の中では、これはもう仕方がない。サウル王家を最大限守るにしてもこれ以上はできない。ギリギリのところで7人を選んで、大麦の刈り入れの時というのは、だいたい5月から6月ですが、彼らはギブオン人の手によって処刑されたわけです。ダビデはこういう時に、サウル王家がもう王様にならないように、王子たちを皆殺しにしたんじゃないかと考える人もいますけれども、ダビデはそんな風なですね、姑息な人間ではありません。ダビデのその一つの大きな理由は、一つはその7人の、子供たち、王家の子供たちの埋葬の仕方です。ダビデのところにですね、処刑が実行されましたという知らせがあります。そしてそれに続いて、サウルの、まあ、第二王妃でもあったリツパが、野宿をして、その死体のそばを離れない。そういう知らせがダビデにもたらされるわけです。ちょっと10節から読みますと、アヤの娘リツパは荒布を脱いで、それを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから、雨が天から彼らの上に降るときまで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにした。サウルのそばめ、アヤの娘リツパのしたことはダビデに知らされた。するとダビデは言って、サウルの骨とその子ヨナタンの骨をヤベシュギリラデの者たちのところから取ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで殺した日に、ペリシテ人が彼らを晒したベテシャンの広場から彼らが盗んでいったものであった。ダビデがサウルの骨とその子ヨナタンの骨をそこから携えて登ると、人々は晒し物にされた者たちの骨を集めた。こうして彼らはサウルとその子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のセラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、すべて王が命じた通りにした。その後、神はこの国の祈りに心を動かされた。このリスパ、王妃と言ってもいい、そのような高い位の女性が、野宿をして、そして遺体を守り続ける壮絶な姿です。七人の王子たちから引き離そうとしても決して離れないでいる、その痛々しい姿にですね、ダビデも 非常に心を痛めたようです。今読んだようにダビデはサウル王家への最大の敬意を表する。ヤベシュ・ギルアデというところに葬られていたサウル王様とその息子ヨナタンの遺骨をまず持ってこさせます。ヤベシュ・ギルアデというのはもうかなり離れたところにありますが、実は、サウルとそれからヨナタンはペリシェ人との戦いで壮絶な戦死をするわけです。サウルは全身突き刺さった弓矢によって瀕死の重傷を負い、最後は自ら剣で心臓を刺して死んでいきます。その死体をですね、ペリシテ人はすぐさま、切り分けて、そしてペリシテの町々にですね、配ろうとするわけですね。まあ一番大きな神殿に、晒し物にするわけです。その時にヤベシュ・ギルアデという町の人たちはサウル王に大変恩を感じていた人たちでした。彼らの中の勇士はサウル王をそのように辱めることを決して許さないと、彼らはですね、命がけでペリシテ人の陣地に乗り込んでいって、そして、その死体をですね取ってきまして、自分たちの町に丁寧に葬るわけです。それはダビデのところにも知らされていました。そして今この時にダビデはもう一度ヤベシュ・ギルアデに人を使わしまして、そこに葬られて、丁寧に葬られていたサウル王と、そしてその子ヨナタンの骨をですね、持ってこさせて、そして7人の骨と合わせて、サウル王家代々の墓に、葬るようにします。祖先の墓というのを非常に聖書は大切にします。信仰を持っている祖先の墓というものを非常に大切にします。今ダビデはそれを実行に移す。つまりダビデは今まで サウル王にはいつも命を狙われて、そして逃亡生活をずっと続けてきた人です。そして、サウル王が死んだ後も、今度はサウル一族によってですね、いろいろとこう妨害があったり、苦しめられ続けてきました。その末にですね、ダビデは王様になりました。でも彼は、そのサウル王に、これほど丁寧に、葬り、そしてある意味サウル王家の墓をダビデ王が守ったと言ってもいいわけですね。ダビデがどれほど人間として大きな人であったのか、思わされる場所です。ですから、サウル王家をですね、この、ギブオンのこととうまく装って王位継承の可能性のある人を皆殺しにしたというのは、全く、的外れな批判です。むしろダビデは、サウル王家が続いていくように全力をかけて守り抜いたと言ってもいいんです。それが今日のですね、重要なところです。それは、今日21章の中でですね、7節。実はこの子供たちの中で、ダビデは一人だけ殺すことをためらった人がいたわけです。7節。しかし王はサウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子、ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。ちょっとややこしいんです。メフィボシェテという名前が2回出てきますが、これは別人です。殺されたメフィボシェテは先ほどのリツパの息子です。そして、 今サウル王が惜しんだ、つまり処刑に引き渡さなかったメフィボシェテは同じ名前ですけれども、ヨナタンの子供です。ダビデは7人の中に、リツパとメラブの子供たち7人を選んだ中に、ヨナタンの子供を入れなかったんです。まあ当時の王位継承権というものはあまり、きちんとした決まりはありませんけれども、しかしサウル王にとって一番多い継承が近い人はもちろんヨナタンでした。そしてそのヨナタンの直系の子供であるメフィボシェテは非常に王様になるべく血筋なんです。もし王様としての可能性を断つならば、このメフィボシェテを殺さないといけないんです。でもダビデはこの最短距離にあったヨナタンの子供を殺すことはしなかった。なぜか、それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであったと。ヨナタンはダビデにとって生涯の親友でした。そして彼らは、まあそうですね、第一サムエル記の20章を開いておきましょうか。第一サムエル記の20章、今は第二サムエル記ですけれども、一個前の第一サムエル記の20章、まあ、いくつかあるんですけれども、その中で、ダビデとヨナタンの、まあ、最後の別れを告げるのに非常に近くなっているところなんですけれども、まあダビデとヨナタンの会話、全部読んでもいいと思うんですが、まあ一つだけですね、ちょっとだけ読んでおきます。20章の14節。これはヨナタンがダビデに言っている言葉ですが、もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。これヨナタンがダビデに言ってるんですね。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みをとこしえに私の家から立たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼすときも、こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に地の責めを問われるように、ヨナタンはもう一度ダビデに誓った。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。そしてですね、まあもうちょっと約束が他にもあるんですけども、最後、ヨナタンとダビデが、もうこの後ですね、ダビデは逃亡生活をしなければいけない。サウル王様から命を狙われて逃亡生活をしなきゃいけない。ヨナタンは自分の父親のそういう狂った行動に心を痛めながらも父親のそばから離れず、ダビデを見守らなければいけない辛さの中に二人は別れ分けになりました。これが最後の二人の時になります。その時、20章の最後、42節、ヨナタンはダビデに言った。では安心していきなさい。私たちは、主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですと言って、主の御名によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰って行ったと。この二人の間には深い約束があったんです。それをダビデは決して忘れることはありませんでした。そしてですね、それはただ単にダビデの、ヨナタンに対する好みの問題ではなくて、その約束は神様の前に果たさなければならない約束だったっていうことです。つまり神様もその約束を果たすように働かれる。それは あの7人の中から最も直系のメフィボ、ヨナタンの子供メフィボシェテを外したにもかかわらず、先ほど読んだように神様は人々の祈りに心を動かされたと、飢饉からイスラエルの国を救うんです。つまりあのヨナタンの子供メフィボシェテ、最も直近、一番近いところにあった直系の子孫を残したまんまで他の7人を殺すことは、神様はそれで良いとしたんです。つまりヨナタンの子供は残しておきなさい、これが神様の意図だったんです。ダビデはそれを神様の前で誓った誓いは、神様がそれを共に果たしてくださるはずだと、約束を神様は必ず果たしてくださるはずだ、あの親友ヨナタンの子供は、子孫は必ず神様がこの後も守り続けてくださるはずだと、ダビデは信じてヨナタンの子供をメフィボシェテを生かしたんです。そしてこの後サウル王家はこのメフィボシェテの後ずーっとサウル王家として続いていきます。それは第一歴代史というところにしっかり出てきます。メフィボシェテという名前が少し変わっていますけれども出てきます。神様は必ず約束を守られる方だ。ダビデはそれを信じ、そして神様は確かにそのサウル王家を守り抜くように働かれていくわけです。先ほども、子供賛美の中に出てきたザーカイですけども、ルカの福音書の19章に出てくるザーカイですが、主税人というローマから与えられた特権階級によって、人々から多額のお金を取り立てる権利を持っていました。それゆえに人々から恨まれながら、暮らしていた主税人ザーカイです。ザーカイはイエス様がこのエリコに来るということを聞いて、イエス様に会おうとするんですけども、なかなか会うことができずに、彼はついに木の上に登ってイエス様が来られるのを何度か上から見ようとします。そうしますとイエス様はその木の下に立ち止まって、ザーカイ、降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは自分の名前が呼ばれたことも驚きますけれども、大喜びでイエスを迎え、そして大きなお家だったんです。そこでイエス様をのために大きな祝宴をします。しかし食事の前にザーカイは立ち上がりまして、そして19章の8節でこういうふうに言います。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。こういうふうに彼は言うんですね。そうしますと、イエス様はこう言われるわけです。9節。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。アブラハムというのは創世記の中に出てくる人の名前です。はるか古代の人です。そして聖書は実はこのアブラハムという人に与えられた約束を神様が守り抜いていくという歴史を追っていくのがこの聖書なんです。アブラハムにどんな約束をしたか。それは神様に頼って生きる人、神様を信じて生きていく人に対して神様はその人に大きな祝福を与える。アブラハム、あなたはその最初の人になりなさい。あなたの子孫はこの全世界に広がっていく。それは神様を信じ見上げて生きていく人には私が必ず祝福の約束を果たしていく、共にいる約束を果たしていく、 その約束を私は、この世界が終わる時まで果たしていくという、これがアブラハムに与えられた約束です。イエス様は、あなたもアブラハムの子だ。あなたも神様の約束の中で忘れられてない人なんだ。だから、19章の10節、人の子は、これはイエス様がご自分のことを言うときに使う言葉です。私は失われた人を探して救うために来たのです。私はあなたを救うために、約束があったから、あなたを救うという約束、あなたから目を離さない約束、それを果たすために私は今このエリコに来てあなたの家に来たんだ。あなたに会うために来たんだ。この天地が作られる前から私たちを選び、私たちが神様の祝福の中を生きていけるように、枯れてしまう人生を歩まないように、燃えてしまう人生を歩まないように、私たちがその神様の約束の中を生きていくために失われないように神様はその約束を果たしてくださる。ヨナタの約束を守り抜いてくださったのが主なる神様であったように、イエス様がザーカイを忘れずにずっと見守って会いに来てくださったように、私たちも同じように約束の中にいる。約束の中にいるということは、決して私たちは忘れられることはない。私たちからいつも離れないで、今日もどんな時もあなたに会うために私は行くと言われたイエス様は、この私たちの今週の一つ一つのいろいろな場面の中にも共にいてくださる。その約束の中に私たち一人一人いるのだということを信じたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、あなたは私たちのから離れない、共にいるという約束をされた、そのことを守り抜いてくださる方です。私たちはそのことをどうぞ今週もいろいろな場面の中で忘れずに、どうぞあなたを信じる力をお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。